コノミーニュース。
おはようございます。クリエイターやインフルエンサーの未来を考える部屋、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティのかぐわです。
小春立花です。
さあ、今週週末は東京雪が降りそうという話なんですけども、受験生の皆さん頑張ってください。さあ早速音声メディア関連ニュースまとめいきましょう。まずはホットトピック。
2025年1月29日、ウェブメディアお笑いナタリーの記事です。銀シャリ橋本ら芸人たちが手越優也とイカゲームを語る。吉本効果てきめん。スタンド FM がネットフリックス案件を獲得。
今週は国内音声配信プラットフォームのスタンド FM の話題です。スタンド FM は、独自路線の、音声配信アプリなんですけども、2024年に吉本傘下になりまして、吉本が、もう全面的にフューチャーしている、そんな音声配信アプリです。そんなスタンド FM がですね、最近もう独自のオリジナルの番組や企画が目白押しということで、今回はトップに取り上げました。中でもですね、今週取り上げるこちら、いやーすごいですよね。今までのスタンド FM では考えられなかった動きです。その立て付けなんですけども、ネットフリックスプレゼンツということで、ネットフリックスの動画を吉本の芸人の方々がおしゃべりをするという立て付けの番組になっています。毎週金曜日に全13回でレギュラーでスタートということになっています。そして今回取り上げましたのは、ネットフリックスで世界的に超有名ドラマになりましたイカゲーム、それの続編イカゲーム2を語ると。そしてそこに人気アイドルの手越優也さんが来るということで話題になっているんですよね。いやーすごいですよね。これ吉本興業の傘下になる前のスタンド FM でしたら、多分ねまず考えられない座組だと思うんですよね。やっぱりその日本のスタートアップで全く無名の音声配信が、どんなにいい企画であったとしても、じゃあそれ別に YouTube でやればいいんじゃないのみたいな感じで多分ね、蹴られちゃうと思うんですよね。でも、やっぱり吉本が声をかける、そして吉本の芸人さんが出るという座組が、安心感があるからこそ、そういう大手、ビッグネームも、首を縦に振るわけですよね。これこそね、本当吉本効果だと思うんですよね。スタンド FM でこうした動き、おそらくですね、取締役の一人である島和也さんの功績大きいんじゃないかなと思うんですよね。島さんという方は吉本興業時代から、いわゆるデジタル周りのいろんなコンテンツや企画を、もう吉本でずっとやってこられた方なんですよね。スタンド FM のコーポレートサイトに名前が出ていますので、おそらく島さんの影響や、その信頼や人脈といったところで、こういった座組が成功してるんじゃないかなと思うんですよね。ですから今後もね、こういう座組どんどん増えていくと思いますんで、ナショナルブランドが絡んだ吉本の企画力の非常に面白い番組が増えてきそうな期待をさせますよね。いやー楽しみですね。去年の8月に吉本傘下になってから、スタンド FM がどう変わっていくのかという心配をする声が散見されました。ただですね、最近では今までのスタンド FM の路線をしっかりと継承しつつ、こういった吉本色の独自の番組を正当進化させるという立て付けをどんどんとですね、発信していっている、非常に理想的な動きをしているんじゃないかなというふうに思います。ですので、私のこれは肌感ですけども、スタンド FM 最近は本当に新規の方も結構増えてる印象なんですよね。アカウントを作ってサムネイルも本当いろんなタイプの方のサムネイルが増えている印象なんですよね。ですから今後期待するのはやっぱりこの方々のライブですよね。Spotify も Apple もライブはできないんですよ。でもスタンド FM というアプリであればライブもできる、そしてポッドキャストも配信できるという稀有なプラットフォームですので、今後はそちら期待したいですね。今後も注目です。
ハッシュタグクリエコ。
では戦略テック関連いきましょう。まずはこちら。
2025年1月30日、オーディオスタートニュースの記事です。 Spotify for Authors、 このリリースによりオーディオブックの著者と出版社は新しいツールスイートを利用できるようになります。
日本ではまだリリースされていないんですが、海外では Spotify はもうすでにオーディオブックをリリースしています。かなりですね、人気でして、オーディオブックのジャンルについては非常に成長しているというデータや記事が散見されます。そのオーディオブックについて、著者に向けたより詳しいアナリティクスが見られるという機能がリリースされたので、そちらを取り上げます。 残念ながら私は一時ソースを見ることはできないんですけども、まあ、海外の記事やキャプチャーなどを見ると、まあ、かなり見やすいなという印象ですね。私はオーディブルでも配信してますけども、オーディブルはさすがにここまでグラフとか円グラフとか出ないんですよ。本当に数字だけが毎月送られてきてこれだけの売り上げですっていう感じなので、これはオーディオブックを独自に配信しようという人にとっては非常に貴重なデータになるんじゃないかなと思います。そういう意味では、まあ、Kindle 出版にかなり近いんじゃないかなという印象ですね。この画面やキャプチャーを見る限りは、Kindle 出版でもこうした配信ですとか、読まれた数ですとか、そういったもののデータ見れますので、なんかそっちの方に近いんじゃないかなという印象を持ちますね。ですから、まあ、日本に来るときはね、どういう両立なのかとか、どういうインプレッションが得られるのかとかっていうところも気になるんですけども、来たら来たで、まあ、オーディブル、オトバンク、そしてボイシーとね、ガチンコとなるわけですから、これはまた非常に面白い競争、キャンペーンとかが展開されていくんじゃないかなということでね、ワクワクしますね。いやー、ほんと音声配信会話、ほんと興味が尽きないですね。今後も注目していきましょう。では、どんどん行きましょう。国内審査制音声配信プラットフォームのボイシー。こちらがですね、リアルのイベントを行います。音声コンテンツが買えるウェルネス企業のマーケ戦略ということですね。ボイシー、ビジネス層や意識の高い層といったリスナーにはね、非常にこうリーチ力持ってますから、こういうビジネス寄りのリアルイベントは非常に相性いいと思うんですよね。最近のボイシーは、いわゆる有料コンテンツをね、どんどん増やしてますよね。オーディオブックですとか、あとはインフルエンサーさんたちの、こう、有料プランの立て付けをね、VIP を追加するですとか、ですからリアルのイベントも、有料のものをどんどん増やしていって、やっぱりこう、キャッシュポイントをね、たくさん増やすというところを目指している感じがします。今後も注目していきましょう。そしてボイシーはね、4月にリアルイベントもね、控えてますから、今後も注目ですね。音声ライブプラットフォーム、どんどん見ていきましょう。まずラジオトークなんですけども、ルーキーフェスエントリーの配信者が決定したそうです。それからスプーンなんですけども、以前行われていたファミリーマートの店内のビジョンに出演する、こちらの優勝者が決定したそうです。11名決まったそうなので、ファミリーマートにスプーンのそういった DJ の方が出るということで、これは楽しみですね。今ね、本当いわゆるリテールメディア、その大型店舗の中の広告ですね。これものすごく伸びてるんですよ。最近で話題になったのはチョコザップですね。チョコザップの店内の広告、これね、2倍の売り上げになってるそうで、想定以上の反響だそうなんですよね。ですからまあ、大型ショッピングモールでもね、液晶テレビで広告とかいっぱい出てますけども、あとはネットショップだとアマゾンの中の広告、そのいわゆるそのブランド力を持った小売りの中での広告っていうのは、それはね、キャッシュポイント近いですから、やっぱり成果も出やすいということでは、まだまだね、成長していくと思うんですよね。そういう意味ではそこにね、目をつけたスプーン、さすが黒字化してるだけありますね。さすがですね。日本ポッドキャスト協会、有志のポッドキャスターの方々で作られている団体なんですけども、こちらがですね、公式サイトで、ポッドキャストの始め方 Q&A というコンテンツを公開しています。無料のコンテンツですので、誰でも読めますので、ポッドキャスト始めたいなと思っている方は、ぜひぜひチェックしましょう。それから、もうやってる方もね、なんか知識のこう棚卸しということでは、非常にね、有益なコンテンツですから、ぜひチェックしてみてください。国産ポッドキャストプラットフォーム、リッスン。内部のアップデートが行われたそうです。ポッドキャストの配信技術である RSS、これをですね、アップデートして、より高速化、安定化したと。いうことだそうです。ただその分、URL が RSS のその設定の URL が変わっているそうなので、リッスンから配信している人は必ずチェックしましょう。DNA の音声ライブアプリボイスポコチャ、こちらはですね、有名店のグルメシリーズのキャンペーンですね。それからあと進行アプリでカラーシングというアプリがありまして、こちら歌配信に特化したライブ配信アプリということですね。もうカラオケの音源のメーカーとはちゃんとね、提携をした正規に配信ができるというアプリなので、歌に興味がある方、歌い手の皆さんはぜひチェックしてみるといいと思います。
ハッシュタグ、クリエコ。
では、コンテンツ制作関連行きましょう。まずはこちら。
2025年1月31日、エニーカラー株式会社公式リリースです。二次三次バレンタイン2025ボイス。二次三次童話パロディーボイス。 2025年2月7日より販売決定。
皆さん二次三次ご存知でしょうか。国内 VTuber の、まあ、二大ブランドというと二次三次そしてホロライブというブランドレーベルがあるんですね。その二次三次が、バレンタインに向けた、ボイスをね、販売するということですね。で、大量のですね VTuber さんがラインナップされてますね。アスカヒナさん、雨宮心さん、五十嵐リカさんなどなどですね。これ数えるのも大変なぐらい、100人はいないかな、50人ぐらい書いてありますけども、これはねお買い得なボイスになってるんではないでしょうか。で、今回こちらを取り上げつつも、トピックとしましてはホットトピックで取り上げましたように、最近はですねその人気 IP、まあ、人気のタレント、人気の VTuber を抱える大手の事務所がこういうボイスコンテンツ、ボイスの番組を立ち上げる例が増えてきてるなというムーブメントを取り上げたいと考えています。前半でもご紹介したスタンド FM もやっぱり吉本という芸人さんを多く抱える巨大事務所だからこそできた座組とも言えるんですよね。きっとスタンド FM や音声配信の市場全体で言えば、ネットフリックスという巨大企業がまあどれぐらいお金をかけたかわかりませんけども、フューチャーするような多分ね数字じゃないと思うんですよね。よっぽど YouTube に全ベットしてものすごく投下した方が数字は絶対取れるんですよ。でもそれを実現させるやっぱ説得力があるってことですよね。そういう巨大事務所が座組を考えると。で、オーディオコンテンツについても、まあ、二次三次というね超人気 VTuber を多数要する事務所だからこそ、こう継続的に音声というコンテンツを配信して、そしてまあ徐々にねファンを増やしていく、キャッシュポイントを増やしていくということができているということでは、まあ、今後ねこの人気 IP をたくさん持つ大手プロダクションが音声配信の界隈でもどんどんね成長していくんじゃないかなということで、まあ、その一つとして取り上げました。二次三次というレーベルはエニーカラーという会社が運営している VTuber レーベルですね。実際ですね、今回のこの二次三次のボイスコンテンツについても英語版もしっかり販売されているんですよ。ぜひ無料のニュースレターの方にはリンクも置いているので、そちらから英語版も聞いてみてください。本当にあの海外にもこういう推し活をされる層がいるんだなという意味では非常に、ね、なんか興味深いですね。ですので今後も多数 IP を持つ大手の芸能事務所プロダクションが話題をいろいろ振り分けてくれるんじゃないかなということで注目です。いやー楽しみですね。ではどんどん行きましょう。今週もポッドキャストたくさんリリースされているんですが、やっぱり最初にねご紹介したいのはポトフさんですね。日本のポッドキャストの父とも呼ばれているポトフさんがですねポッドキャスト20周年と、いやすごいですよね。20年間ポッドキャストやり続けてる人ですよ。そのポトフさんがそれを記念して24時間ライブをですね2月1日から行うということで、私のこのバックグラウンドで多分やられていると思うので、ぜひぜひ皆さん注目してみてください。いやー本当20周年おめでとうございます。さあポッドキャストなんですけども、例えば今週はですね、価値創造ラジオというこちらビジネス関連ですね。それから料理研究家の浜内ちなみさんもポッドキャストを配信開始です。それから以前私も紹介しましたその粗品さんね、芸人の粗品さん。あのちゃんとこう番組をやってるんですけども、そのインタビュー記事が話題になってました。いやーだから本当今粗品さんむちゃくちゃ勢いあるし、もちろん実力もそうですし、日本の上老眼と言ってもいいんじゃないかぐらい影響力を持っている粗品さんのインタビューが非常に読み応えありますので、ぜひチェックしてみてください。オーディオコンテンツです。オーディオコンテンツはですね、ボイスコンテンツの中では、さらにこうゲームですね。ノベライズのゲームで、VTuber のアマウシロップさんのゲームが販売されますね。そうそう。音声コンテンツといっても、いわゆるノベルゲームといったものも、ボイスコンテンツとしては、非常にこう定番のパッケージですよね。あとはですね、オーディオブック、私も知らなかったアプリがいくつかあって、それを紹介している記事が話題になってましたね。そしてさらにですね、最近は VTuber でもですね、AI の VTuber もついに登場しまして、そちらの ASMR 配信が話題になっていました。結構かすれた声の合成音声 AI というのもありまして、多分ね、 言いづらいことも喋れるという意味では、一部ニーズはあるんじゃないでしょうかね。はい、ぜひ興味ある方は聞いてみてください。制作ガジェット関連なんですけども、今週はですね、出ましたよ、ついに。ついに出ました。私、いつもですね、収録してますのは、Tascam DR-07X という、私、ボイスレコーダーで録音してるんですよ。で、録音した音声データをパソコンで加工して配信してるんですね。で、なんと、その後継機がね、出ちゃいましたよ、ついに。いやー、これね、買いたい、欲しい。私のこの機種は 32bit フロートに対応していないので、うん、欲しい。新しい機種は 32bit フロートといって、いわゆる音割れ？ほら、突然バーって大声出すと、音が割れる状態あるじゃないですか。あれがなくなるんですよ、32bit フロートという機能は。で、多くの結構ハイエンドなボイスレコーダーには、もう実装されていることが多いんですけども、この機種にもついにね、その対応のが出たんですよね。そして、廉価版の DR-05X というのが、もうちょっと安いモデルであるんですけど、それの今回出た DR-05XP も 32bit フロートに対応してるんですよ。ですから、興味があるんだけども、ちょっと値段がなぁという方は DR-05XP でもいいかもしれません。私がなぜ 07X という方を買ってるかというと、パソコンやスマホにつなげるのが以前は 07X しかなかったんですよ。でも今回は 05XP も 07XP も両方ともパソコンにもつなげるんですよ。なので違いは単純にマイクだけなんですね。マイクが左右に開くかどうかだけの違いなので、廉価版でも全然いいという方は、うん、05XP でいいんじゃないでしょうか。もちろんスマホにもつなげますから、スマホの高機能マイクとしてもおすすめですので、興味ある方はぜひチェックしてみてください。やっぱりね、単体で撮れるっていう安心感はね、ほんといいですよ。
クリエイターエコノミーニュース。
では音声広告、データ、AI、その他もろもろいきましょう。まずはこちら。
2025年1月31日、ウェブメディア未来ラボ AI の記事です。海外 AI スタートアップのイレブンラボ、約270億円を調達し、日本市場への展開を視野に。
イレブンラボというのは、海外の AI スタートアップです。合成音声のプラットフォームなんですね。そして、特筆すべきは、言語と性別といった属性の多様さなんです。まず、言語、喋れる言語なんですけども、英語以外に30種類以上、そして、話せるその人物についても男性女性、中性的か、女性的かといったような属性も非常に多くの属性があるということで話題になっているんですね。確かニュースピックスかなんかで一回取り上げられていて、そしてその喋りも非常に流暢ということで話題になっていました。そのイレブンラボが270億円、日本円で270億円ものさらに資金調達をしたということで話題になっていました。ですからその記事の中では、まあ、日本への進出も視野に入ってるんじゃないかということが話題になったんですよね。興味ある方は無料でも使えますので、ぜひチェックしてみてください。10分間かな、オーディオが無料でも使えるはずです。特に世界に向けて多言語展開していこうという人は本当おすすめです。多分ここまで多言語でしかも流暢に喋ってくれる合成音声のプラットフォームはないんじゃないでしょうかね。日本でもほら、私も使ってますけど、読み上げをする合成音声ってやっぱり言語の壁ってかなりあるんですよね。ですので、一方で国内のプラットフォームですと、かつてスタンド FM だったスタンドテクノロジーズ、こちらもですね、多言語に対応し始めていて、やっぱり競争は激しいわけですよね。そういう意味で資金調達をね、して、アクセルを踏んできたということですね。ですからイレブンラボが、まあ、覇権を取るのか、今後の音声周りの AI として注目していきたいと思います。ではどんどん行きましょう。今週もですね、音声広告周りの事例が結構出ています。まず一つ目はラジオ日経ですね。地上波なんですけども、すごいですね。タイトルだけ見るとすごいですよ。音×香りの新事業スタートのお知らせ。いやー、香りもね、記憶にものすごく残る媒体ですよね。ラジオ日経とホライゾン株式会社が包括提携。その中で香り×音ということだそうです。具体的には、ディフューザーですね。ほら、アロマが出る 加湿器みたいなやつですかね。ディフューザーの開発をして、そこにデジタルをかけるということらしいんですよね。プロジェクト名はフレグラジオ。いいですね。この香りが満たされるとある製品を想起すると。で、その時にこういう音楽がかかってたみたいなこともなんか楽しそうな、なんか新しい体験がね、できそうな感じですよね。いいですね。スマートディフューザーというフレーズ、ちょっと流行るかもしれませんね。皆さん覚えておきましょう。それからオーディオスタートニュースやオトナルさんも今週は広告の事例を配信してますね。あと AI 周りではですね、今週名古屋大学がですね、日本語専用のリアルタイム音声会話 AI、JMOSHI を開発の発表をしました。これね、中島聡さんっていう IT 界隈で非常に有名な実業家の方がいるんですが、その方のポッドキャストでも取り上げられていました。何かというと、掛け合いですね。相手のトークに対して少し被せる感じで、とか、ああ、なるほどとか、そういうのをまで含めたトーク、対話を AI が生成できるというところの技術を公開したということで話題になってました。いや、だから、Google の AI のと同じように、こう、今、音声界隈の AI のホットトピックって、本当にこのトークですよね。なんか AI 周りってね、動画ができるようになった、こういう画像ができるようになった、っていう話題いろいろありますけども、音声界隈はこの掛け合いトーク、これが本当今ホットですよね。以前紹介した音声おしゃべりアプリのコトモもね、非常にこうテンポいい会話が話題になっていましたけども、いやーなかなかどうして、言語によってねテンポって全然違いますから、そういう意味ではね、日本語専用のリアルタイム音声会話の AI ということでは、まあ日本のね、こういう研究機関が世界のそういう最先端の話題にちゃんと乗っかってるっていうのは本当頼もしいですよね。で、あと今週ね、マーケティング界隈でね、非常に興味深いトピックがありまして、すごいですよ。ドワンゴ、ブックウォーカー、角川コネクテッド、なんと3社合併だそうです。いやー、びっくりですね。ブックウォーカーというのは角川が運営する電子書籍のいわゆるストアです。それとグループの3社が合併すると。いやー、ドワンゴといえばね、ニコニコ動画の運営ですし、これは結構巨大な再編ですよね。まあ今本当に外資が今日本の企業を買いたがっている動きがありますので、まあそういうところに対抗する狙いもあるのかもしれませんけども、ね、ソニーが角川を傘下に入れるとかいろんなね、話が出てますけども、そう、外資の M&A がね、ちょっと増えるんですよね、今後、円安とかもあって。なので、結構巨大企業のこういう再編がね、今後増えていくんじゃないでしょうかね。その一つ、走りになるような気はします。ホンダがね、日産を傘下に入れるとかいろいろあるじゃないですか。そう、かなりね、再編がありそうなんで、頑張ってついていこうと思います。また来週はどんな話題があるんでしょうか、楽しみです。ゆるいながらも一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、かぐわが毎日、クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で、心揺さぶられたものをお届けしています。定期的な収録配信と、週に1回の無料のニュースレター、そして、音声配信界隈のニュースに、ニューズピックスで、解説、コメントを投稿しています。ぜひ、フォロー、登録、よろしくお願いします。最近、メタクエスト2をまた引っ張り出して、VR 動画などいろいろ見ています。いやー、やっぱり VR 体験としては本当面白いですね。メルカリとかで中古を探すとメタクエスト2ですと2万円台とかでもありますので、ぜひ興味ある人はチェックしてみてください。大画面で Amazon プライムとか見るとやっぱり迫力がありますね。というわけで2月、受験生の方々は大変ですけども頑張っていきましょう。そして皆さんも体調管理にお気をつけて素敵な週末お過ごしください。また次回もこの部屋でお待ちしております。ではでは、バイバイ。バイバ